それでは、お読みいたします。ヨハネの福音書5章19節。そこでイエスは彼らに答えて言われた。誠に誠にあなた方に告げます。子は父がしておられることを見て行う以外には自分からは何事も行うことができません。父がなさることは何でも子も同様に行うのです。それは父が子を愛してご自分のなさることを皆子にお示しになるからです。またこれよりもさらに大きな技を子に示されます。それはあなた方が驚き怪しむためです。父が死人を生かし命をお与えになるように子もまた与えたいと思う者に命を与えます。また父は誰をも裁かずすべての裁きを子に委ねられました。それはすべての者が父を敬うように子を敬うためです。子を敬わない者は子を遣わした父をも敬いません。誠に誠にあなた方に告げます。私の言葉を聞いて私を遣わした方を信じる者は永遠の命を持ち裁きに遭うことがなく死から命に移っているのです。誠に誠にあなた方に告げます。死人が神の子の声を聞く時が来ます。今がその時です。そして聞く者は生きるのです。それは父がご自分のうちに命を持っておられるように子にも自分のうちに命を持つようにしてくださったからです。また父は裁きを行う権を子に与えられました。子は人の子だからです。そのことに驚いてはなりません。墓の中にいる者が皆この声を聞いて出てくる時が来ます。善を行った者はよみがえって命を受け悪を行った者はよみがえって裁きを受けるのです。以上の箇所から広川先生に死から命へと出してメッセージをいただきます。
皆様おはようございます。先週はですね、この教会の創立40周年のですね記念礼拝を幸いなうちに捧げることができ大変感謝でした。また毎週送っております LINE メッセージを聞いてくださっている方々からもですねお祝いの言葉や励ましをですねいただいて大変心から嬉しく思い感謝を申し上げます。今大型でそして非常に強い台風14号がですねこの西日本に近づいております。非常に強い、またその上が猛烈なという形容がつけられておりますけれども、もう珍しくなくなってしまいました。まあ、そのうちスーパー台風というのが登場するんだろうと思いますね。まあ、皆さんもですね対応されておると思いますけれども、今回はどうも九州そしてこの西日本をですね通過していくルートのようですので、まあ皆さんもですねそれぞれ対応されていらっしゃると思いますけれども、被害が大きくならないように祈ってまいりたいと思います。それでは一言お祈りをいたします。ご在天の父なる神様、一週間の歩みあなたに守られ支えられて、また今日のこの礼拝の時を持つことができる幸いと特権を覚えてありがとうございます。今日も私たちを深く愛し慈しんでくださっている主イエスキリストを心からあがめ、あなたに栄光を表して参りたいと願っております。今日の集われたお一人お一人、一週間さまざまなところを通ってこの日を迎えていらっしゃいます。体の弱さやまた心の痛み、また霊的な上渇きを持ってこの場に集っていらっしゃいます。お一人お一人の上に神様からの豊かな慰め励ましがありますように。また台風が近づいています。大型で非常に強いと言われている台風がこの近くを通っていく予報となっております。 被害が必ず出てまいりますけれども、被害が大きくならないように、また兄弟姉妹たちの生活が守られていくように導いてください。しばらくこの聖書の御言葉から学んでまいりたいと思います。お一人お一人に必要な励ましの言葉、メッセージが与えられてまいりますように、イエス・キリストの御名を通してお祈りをいたします。アーメン。さて今日はですね、先ほどお読みいただいたヨハネの福音書5章の19節から29節を学んでまいります。前回の箇所ではですね、ユダヤ人指導者たちがイエス様を殺そうというふうに考えるようになったということが書かれております。この19節の前18節ですね、このためユダヤ人たちはますますイエスを殺そうとするようになった。イエスが安息日を破っておられただけでなく、ご自身を神と等しくして神を自分の父と呼んでおられたからであるということですね。38年間病を得てきた人をですね、イエス様が癒されました。素晴らしいことなんですけども、問題はですね、これが安息日、すなわち、ユダヤ教の中ではですね、土曜日にあたりますね。土曜日にこの病を癒された人がですね、粗末な藁のですね布団を抱えて立ち上がってですね歩いていった、これは運搬という仕事を安息日にしたという、まあもう本当にですね、的外れなんですけども、まあ、彼らは真剣なんですね。これはまずいでしょう、誰が癒した、イエス、これはまずいというわけですね。しかもそのイエス様はですね、いやいやいや、私のお父さんがですね、こうやってらっしゃるから、私もね一緒にしてるだけですからねっていうふうに、どうもイエス・キリストという方はですね、ただの人間なのに、もう天の神様をですね、この自分のお父さんとかですね呼んでる、それは冒涜罪でしょうということで、このカチンときて、これはもう始末するしかないねというふうに、まあ、物騒なことを考えていくわけです。そして今日の箇所は彼らに対してイエス様が語られた言葉です。そして重要なメッセージが3つほどございます。第一のですねメッセージは何かというと、イエス様という方はどういう働き方をされているかというと、それは天におられる父なる神様がしてらっしゃることを見て、私は、ああお父さんがしてるんだったらね、じゃあ私もね一緒に働こうというふうに行っているだけなんですよと語られたということです。まあ、私たちにとってはですね、なんかこう分かりづらいことですけれども、しかし天と父なる神様はご自分の一人子であるイエス様を非常に愛してらっしゃるがゆえに、自分がしようとすること、していることをですね、イエス様に必ず示されるっていうんですね。天の父なる神様は病気で苦しんでいる、あるいは試練の中でですね苦闘してらっしゃる方を見ると、そのままにはできないんです。ですから助けようというふうに働かれるっていうんですね。しかし最も重要な神様の働きは何かというと、それは神様を信じないで神様から離れて生きているために、体は元気です、仕事もですねバッチしこなせる、でも神様との交わりができないために霊的には死んでしまっている人たちに命を与えよう、永遠の命を与えるために日夜働いていらっしゃいます。イエス様もその 父なる神様と同じ働きをしていらっしゃるということです。そして第2に、イエス様はこのように語られました。イエス様が語る言葉、それを耳で聞いてですね、天の父なる神様を信じる人は信じた時から永遠の命を持ち、神の裁きに遭うことがなく、死から命に移っているのですというふうに語られました。死んだ後人間がどのようになっていくのかということについては、この世の中にはですね、さまざまな教えというものがあります。しかしながら、実際にですね、死んで、そして生き返った人間というのはいないわけで、もちろんこの医療の過程でですね、一時的に心停止に陥って、心臓マッサージ等によってですね、あまり間を置かないで息を吹き返したという事例はもちろんたくさんあります。医療の現場では日常的にあることです。しかしながら、死んでお墓の中に納められて、もう1週間経ちましたね、そういう人がですね、墓からよみがえったとか、火葬場で焼いた骨がですね、もう一回組み立てられ直してですね、私の目の前に立ってですね、口聞いたなんていう、そういう人間は一人もいないわけです。ですから、死後人間は確かにね、この目で私見てきたんですよ、こんな風になりますよとはっきりと言える人は誰もいません。そのために人は死ということに対して非常な恐れがあります。特に自分の死については考えないように、あるいはそもそもですね、近づかないように、その話題は触れないようにして生きている方がほとんどなのではないでしょうか。イエス様は24節でこのように語られています。まことにまことにあなた方に告げます、私の言葉を聞いて私を使わした方を信じる者は永遠の命を持ち、裁きに遭うことがなく、死から命に移っているのです。ここで語られていることは、私たちは誰でもですね、どんな人でも、聖書を通して語られますイエス様の福音の言葉を聞いて、天におられる真の神様を信じる者は、死んだ後じゃないんです。生きて今、この信じたその時点から、永遠に生きることのできる命を与えられると言われています。そして裁きに遭うことがない、すなわちイエス様を信じる人は完璧な人間になったわけではありません。間違ったことをします。神様が望んでいらっしゃらないことをしてしまう、人を愛する、いやそれがですね、間違って人を傷つけてしまったということをしてしまう、それは私たちの人間の現実の姿です。でもイエス様を信じる人は二度と、ああだからあなたは神様に対する罪がありますね、あなたは罪人ですというふうに定められることがないと約束されているんです。そしてさらに、死から命に移っているのですと言われています。これはですね、罪の罰である死、そして滅びというものが私たち人間を支配していくのではなく、 神様から与えられた命、永遠の命が支配するようになっていくということです。そして第3に、今度は未来のことについて、イエス様はおっしゃってますね。将来この世界には終わりの日が来ることを聖書は告げています。その時に全ての人、イエス様を信じていようが信じていまいが、全員新しい体を持って復活をいたします。そしてその後、全ての人間は神の前に立ち、そして神の法廷において罪を、罪についてのこの裁判が行われますというふうに語られているわけです。人間はやがていつかこの地上の生涯を終えて、肉体的に死んで目に見える体は消えてなくなります。人間の死亡率は 100% です。しかし聖書は私たち人間の歩みというのはそれでおしまいになるのではないというふうに教えています。すべての人は先ほど申しましたように、死んだ後に新しい体を与えられて復活をいたします。そして主なる神様の前に立ち、自分自身の罪について裁きを受けることになります。神の裁判にかけられるということです。そしてイエス様はですね、29節でこのように語られています。地上で人間が生きているときに善を行ったもの、つまりイエス様を信じてイエス様に従って歩んだ人は神様から命を受け、天国に凱旋することができます。反対に生きている時に悪を行った者、つまりイエス様はね、私の人生には必要ありません、大事なのは自分の願いを実現することなんです、まあ自分中心に生きるというふうに申し上げてもいいかも分かりません。とにかく、まあ、自分のですね、願い通りに生きていく、まあ、そういう歩みをする人は神から裁きを受け永遠の滅びに定められていくと語られています。このようにですね、私たちはイエス様を救い主として信じることによって死から命に移っているのです。それは目に見えるですね、ところは何も変わっていないようでも、信じていても信じていなくても同じように朝が来てお食事をして仕事に出かける、また休日の日はこう遊んだりですね、リラックスをして休んだりする、そういう日常生活は何も変わらないんです。信じても信じなくても同じことが淡々と毎日送られてまいります。信仰を持った人はですね、病気にかかりません、怪我をしません、トラブルには巻き込まれません、そうはなりません。同じ日常生活が送られています。でも何が違うのか、全く違ったこの質的に異なった世界に移っていっているんです。それが死の世界から命の世界へ移っているということです。パウロはですね、このことを第二コリントへの手紙5章17節でこのように述べています。誰でも キリストのうちにあるなら、その人は新しく作られたものです。古いものは過ぎ去って、見よ、すべてが新しくなりました。イエス様を救い主として信じる人っていうのは、新しく作られた人間なんです。新しく作られ、新しい命に生きています。じゃあその新しい命の世界に生きるっていうのは、どのように生きていくのか、どのように変わっているのか、すでにもう天にですね、もう15年余り前にですね召されましたけれども、田原米子さんという方がいらっしゃいました。彼女は高校生の時にですね、生きることに絶望して、東京の新宿駅のホームからですね、線路に身を投げました。奇跡的にですね、一命は取り留めましたけれども、両足と片腕を切断いたしました。そして残った右腕も3本の指になりました。その後、一人の青年を通してですね、イエス様なら自殺をしたいとまで苦しんでいる私の思いを必ず理解してくださるんじゃないかと思うようになったそうです。そして彼女はですね、祈ったそうです。生まれて初めて祈りました。たった一言、神様助けてください。たったそれだけの祈りでした。そして翌朝目が覚めた時に、自分の右手の残った3本の指を見た時に、それまではどう考えてもですね、私の指は3本しかないとしか思えなかったんです。ところがイエス様に信頼して生きようと、そのように思った時から、指が3本も残ってるじゃないかというふうに、人にこれは教えられたわけではないんです。前向きに考えましょう、肯定的に考えましょうというふうに人に言われてですね、ああそれはいい考えですね、そういうことではなかったんです。彼女は思いもよらなかったことを考えることができるように、神様が変えてくださったんです。そしてこの米子さんのですね、その後の生涯っていうのは、本当に命があふれる新しく作られたものとして命の世界に生きていく、そういう生き方をすることによって、多くの障害を持った方々に生きる希望を与え続けて生涯を終えられていきました。また誰でもここにいる私たちそれぞれですね、弱さを持っています。人によってそれは違うと思うんですね。例えばこの人間関係での弱さ、いろんな種類のですね、弱さを抱えていらっしゃると思いますね。あるいはこのお金のことではですね、どうも自分はですね、この弱いという方もいらっしゃるでしょうし、あるいは健康上の弱さを抱えている方もいらっしゃると思いますね。あるいはこの仕事をするとか勉強をする、あるいは何かこうスポーツをするといった時にですね、どうも自分の能力的な面で弱さをこう覚えるという方もいらっしゃると思うんですね。もうこれは人によってその度合いの弱さの度合いもそれぞれ違うと思います。そして共通しているのはですね、自分の弱さを嘆いて、ああなんで私はこういうところが弱いんだろうか、ダメだな、なんとかならないかなというふうに考えて、そこを変えたいというふうに願っていないでしょうか。けれども 私たちがイエス様に信頼して歩むという時には、自分の弱さの中にこそ全能の神様の力が表されるチャンスになります。ですから自分の弱さを見つめ続けてですね、嘆いて行くよりことをやめてですね、私たちを助けることのできる主イエス様の豊かさと、そしてその力に目を注いでより頼んでいきたいと思います。弱さを私たちが抱えているがゆえに、イエス様と私たちの間に信頼の絆が育まれていくんです。自分自身の弱さゆえにどうすることもできなかった、もがく日々であったというこの日々はですね、イエス様と共に歩むためにかけがえのない、私の人生において私の弱さがなければこういう人生は決して歩むことができなかったということがわかるでしょう。その日々っていうのは自分の弱さという糸と、まあこれが横糸だとするとですね、縦糸はイエス様の豊かなそして力強い糸で追いなされていっています。あなたの弱さは感謝に変わっていくことができます。それが死から命へ移されているということであり、新しくキリストにあって作られたものとして命に生きていくということです。私たちはイエス様に信頼して歩むときにですね、死から命に移っているということを覚えて日々歩んでまいりましょう。今週の皆さんの歩みが豊かに祝福されますようにお祈りをいたします。一言お祈りをいたします。御在天の父なる神様、あなたの尊い皆を賛美いたします。私たちはさまざまな弱さの中にもがいている歩みをするものです。しかし私たちは愛してらっしゃるイエス様と共に歩み、イエス様に信頼していくときに新しく作られたものとして命に生きていくことができる幸いをありがとうございます。今週も死から命に移されていることを覚えて一つ一つの歩みを丁寧に歩んでいくことができるように導いてください。私たちの主イエス・キリストの尊い御名を通してお祈りをいたします。アーメン。